月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。
5月21日金曜日、時刻は8時を回っております。月刊ゆきさだえさおの時間でございます。こんばんは。
こんばんは、
ご案内は私キベトショーと
シーラと
ゆきさだえさおです。
今月も、はい、帰ってきていただきまして
ありがとうございます
もう本当に直前までですね、いろんな話をして、
はい、
あっという間に生放送に突入しておりますけど。
そうなんでございますよ。
日が長くなって、
あっという間にでも暮れちゃって、
ね、
今真っ暗ですけども、
もう夏ですね、熊本は。
暑い。
監督半袖で
本当に
完全ですもんね。
夏モードになっておりますが、生放送でどんどん皆さんからのメッセージもお待ちしていきたいと思います。まずはタイトルコールお願いします。
月刊ゆきさだえさお、よーいスタート。
月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。
月刊ゆきさだえさお生放送でお送りしておりますので、皆さんからのメッセージどんどんお寄せください。宛先はこちら、
はい、メールは監督アットマーク fm 熊本 .jp、監督アットマーク fm 熊本 .jp、 ファックスは0963555200、 0963555200番でお待ちしております。
生放送ですんでどんどんください。
はい、
まずはいただいております。
はい、ラジオネームスイートピーさんです。この番組の大ファンの夫はいつも今月の月刊ゆきさだえさおはいつあるとやと私に聞いてきます。私はその度にゆきさだ監督は超忙しいだろうからもう今月は中よと答えていますが、必ず月1回は放送されているので驚きと感謝の気持ちでいっぱいになります。
毎月やっておりますよ、
はい、
雑にね答えて今月はもうないと
勝手に答えない。
めんどくさいですからね。
いや、
もういつやるか分かんないから、
は
い、
やっぱりこの番組の放送のために熊本に帰ってこられることはお忙しい身には大変だと思います。その前後のお仕事への影響はありますかといただきました。
毎月ね生放送のために本当に熊本まで帰ってきていただいてるんですけど、
はい、
もう結構あれですか、ペースの中に組み込まれてる感じですか。
そうですね、なんかほら煩わしくないじゃないですか、熊本に帰ってくると。
あ、東京ではいろいろ煩わしいことが
まあ、あるんですよね。いろいろ煩わしいってわけでもないんですけど、でも最近はもっぱらもう映画がね、多分秋に新作のクランクインができそうな、今キャスティングとかしていて、
準備してるところなんですね。
で、もっとその先のシナリオを脚本家さんとやったりとか、もっぱらあとはスポーツジムと。
スポーツジム、あ、そういえばなんかね、草田監督のなんかに関するメールがもう一つ来て
ます。はいはい、ラジオネームモモニックさん、雪貞監督は好物な食べ物って何ですか。スラッとされているんであんまり食に興味がないのかな。
なんかやっぱね運動をしてるんじゃないかなって、まあジムに通ってるって話はありましたけど、
なんかそのねスラッとしてるってスラッと してない感じがね。
あれあれ
してます
やっぱ ね、そうね、筋肉がね基本的にないんですね、スポーツをやってないから、
はあはあ、
でそのことに四十を過ぎて気づくみたいな。で助監督時代はねやっぱ走ったりしてるから、とにかく現場 で監督になるとねなかなか走らないんですよね。走るの早かったんですけど子供の時とかね、水泳もよくやってたし、でもう全くそれがないんで筋肉がないっていうことで、こう結構厳しくてね、体脂肪系っていうかそういうの全部調べるスポーツチームに置いてあるやつがあって、調べるとね標準型肥満に
標準型
肥満っていう書いてあるわけ。それはメタボリックのちょっと一歩手前みたいな。
そうですか。
これはまずいなと。で筋トレをしてくださいと。それは何かっていうと結構厳しくて、それってあんまり太ってない人もそこに行くらしいんですよ、肥満、やや肥満みたいな。
よっぽどもうアスリートみたいな人じゃないと、ね、
そうそうそう、完璧な肉体には出ないんですよね。それ
を目指す肥満だな。
俺もそうだな。
それってやっぱりみんなね、何が一番問題かっていうと、脂肪、体脂肪率が 20% 超えたりしてると男だとちょっと多いんですけど、なんかね筋肉が足りないらしいんですよね。で筋肉を鍛えてくださいと。筋肉を鍛えれば
脂肪も減る。
そう、で有酸素運動する。
ああ、脂肪が燃えていくわけですね。
そうそう、筋肉を鍛えて有酸素運動、この繰り返しを で僕ねずっとね有酸素運動やった後に筋トレやって帰ってたんですよ、はい、しかも筋トレもなんか気分の筋トレですね気分のなんかもうちょっと使ったぞみたいなちょっと動かしただけぐらいのそれじゃダメらしくて
やっぱこそ順番とかいろいろあるんですか、
うん、筋トレ先に最初に軽く走ったりして体温めて筋トレ、
うん、あその後に筋トレ、うん、
それで有酸素運動、うん、20分以上まあ、走るとかね。
じゃあなんか交互にやった方がいいわけですね。
そうだと思いますね。
走ったり筋トレしたりというのが、う
ん、きつい思うだけできつい、
うん、でもねやっぱね気持ちいいもんですよね。やっぱりそれはでサウナ入っちゃったりとかして、
あらスポーツマン、
なんかね生田監督の口からなんかそういうこう事務的なねそういう運動に関するこう話が出てくるのはちょっと意外な感じがします
けど、木部さんも言われてるんです
か。私もジム行ってますよ。
すごい、
はい、私は健康のためですから、
ね、健康のためにね、
はい、も
うそうね、それは重要ですよね。ね、
これからはやっぱりね体が資本ですから、はい、何事をやるにも健康が一番。
頑張ります、
はい、そんな、はい、体を鍛えてる北田監督へのメッセージ、もう一ついただいております。
はい、ラジオネームクールルークさんです。女たちは二度遊ぶ見ましたよ。個人的には夢の女の不思議な感じが好きでした。携帯だけじゃなくて大きなスクリーンで見たいです。映画館での上映はしないんですか。
まあ、BTB で今好評配信中の女たちは
二度遊ぶ、そうですね、
なんか新記録だったらしいですね。
うん、一応はそのずっとね、BTB のその視聴率の中でずっとオンエア中の時は、はい、新作をずっとこうオンエアしていくじゃないですか。はいはい、ダウンロードできる、まあ、今もできるんですけど、うん、見れるんですけど、その頃はずっと1位をこう、うんうんうん、なんか突っ走っていただいてさせていただいて、うん、なんか非常に好評だったし、なんかね BTB 自体が70万人。ぐらいの会員だったんですよ。それがね119万人ぐらいまで行った、20万人近く行ったって、それが増えたってことですね。だからまあこの5人の女優とユースケさんとマリアさん含めて、はい、まあ、話題の人たちなんで、この人たちのそれだけなんか新しいドラマみたいなものをね、可能性になんか期待してくれたのかなと思って、うん、まあ、やった甲斐があったなっていう気持ちもありますね。うん、僕らとしてはこういう機会ってなかなかなくてね、うん、よく映画だとやっぱりどっちかというとホームグラウンドでやるわけだから、うん、映画の劇場っていうね、うん、で携帯ってなるとアウェーなんですよね、うん、僕らにしてみると、うん、でしかも連続ドラマ風な感じとか短編をこう、うん、で連続ドラマとは言いつつこれ短編を5つ積み重ねたような、うん、なんかそういう感じなんで、うん、ちょっとね変わったちょっと風変わりな連ドラっていうか感じですけど、うんうん、1話完結が5話続けて見れるみたいな、はいはいはい、なんかすごく評判も良くて、なんかね海外の映画祭とかにも出品されるという、
ほら
台北映画祭って言うんですね、
はいはいはい、
7月6月か6月の後半ぐらいから僕行くんですけど、はいはい、僕審査員で今回呼ばれてたんですよ。
ほうほうほう。
それとは別に、うん、なんかこう女たちに遊ぶとパレードが一応出品される。
へえ、
じゃあ大きなスクリーンで見れるわけです
か。まあそれはね大きなスクリーンで見れるんでしょうね、きっとね。
じゃあ台北に行けば、
そうですよ、
我々も
クールルークさん、
ね、台北に行ったら観光もできて、かつ
そうそう、
ね、
そうですよ、
台北いいですからね、
うん、
本当にいい。
スクリーンで見れるっていうのはなかなかちょっと俺は、ね、
僕もね世界中で台北って街はねすごく好きで、一番、うん、一番好きなぐらい、
うん、
もう食べ物はうまい、安くてうまい、まあ、そういうところでだから映画祭もこうなんか向こうのなんか緩い感じでダラダラとやってるんでしょうけど、うん、そこがなんかすごくね、また映画を見ながらね台湾のうまい料理食って、
うんうん、
もうのんびりとした時間をね、で僕もなんか審査員に行くんで、うん、まあ、そんなことも言ってられないんだろうなっていう感じはあるんだけども、うんうん、ちょっと行ってこようかなという感じですね。
我々もちょっと行きます
ね、近いですからね、九州から ね、 ね、
そうそうそう、
近いけどね、
う
ん
う
ん、
まあそんな女たちは二度遊ぶはなんか DVD でもリリースが決定ということで、
そうですね、
7月9日
はい
はい、だから携帯電話での会社の関係で見れなかったっていう人は DVD でぜひ見ていただきたいなと、まあ、それより早く見たい人は台北映画祭に行ってみると。
そうですね、
なんかこの7月9日ってもう一つ DVD が出る、
はい、
そうですね、
今度は再開か、
はい、 本当は愛され
たの早くも早く
もすごいすごい同じ日に、
そうですね、同時になったんですよ、
同時ですねこれは買いだわ。
愛妻家関係ではなんか映画の賞もついに出てる。
そうそう、ちょっとね変則的ですけどね、
はい、もうだいたい映画の賞ってだいたい年度末とか年末とかが多いんですけど、この時期に発表にされ、まあ割と早い時期に発表される映画賞ということで、日本映画批評家大賞というので、
はい、
主演女優賞を薬師丸ひろ子さん、助演男優賞を石橋蓮司さんという、演技賞の2部門を今度は愛妻家が取ってるという。
おすごい、
これやっぱすごいすごいですね。
狙ってました、
やった、
やった
と言いたいところですね、はい、本当薬師丸さんと蓮司さんは非常にこうね、見た人たちね、ものすごく感想良かったんでね、うん、
まあ納得といえば納得な、
そう、うん、もうレンジさんなんかね、うん、もう本当に今やもう日本映画界で欠かせないバイプレイヤーのもう本当に重鎮だから、お釜やってんですよ
まあ女優賞が欲しいって言ってましたけどね、
うん、女優賞が欲しいって言ってましたけど、
そこは残念でしたね。
でもねやっぱりレンジさんはやっぱりもうこれは本当にもうね、もうすぐ70歳を迎える、だけど全然ギラギラしているその石橋蓮司の凄さみたいなのは僕も感じましたけど、なんか、うん、こういう評価があると嬉しいなと、で年末までみんな記憶しててほしいなみたいな、
あ、じゃあこれがね、うん、一発目として、うん、まあ、今後いろんな映画賞がまたまたね、うん、年末とか年度末とか発表されていくでしょうから、それちょっと注目していきたいなと、
まあ、でも賞はねあんま期待しない方が、
あ、そうなん、そういうもんなんですか。
そういうもんです、うん、
まあ、狙っちゃいけない、
賞を狙っちゃうと、うん、さっき狙っちゃいましたなんて言ってたけど、
はいはい、
まあ、それはあんまりねそうしているとがっかりすることも多いんで、まあ好きとか嫌いとか、うん、いろいろ審査員の問題だとか、うん、選定の方法で変わるわけだから、うん、ただ嬉しかったですよね。でもね薬師丸さんも、しかもこれってほとんどね、ディアドクターだとか去年要するに公開された映画の、うん、作品賞は風が強く吹いているだし、
はいはい、
監督賞は根岸喜太郎さん、ビヨンの妻だったりとかする、はいはいはい、ねってことなんで、うん、結局去年公開されたっていうか、去年の4月から今年の4月まで、うん、3月いっぱいまでに上映されたものから選ぶっていう、ちょっとそういう意味では4月を
起点としてる、
ね、起点としてるから、うん、やっぱそこがやっぱりで1月に公開されたんで、うん、ここに入ったっていう理由らしいんですけどね、
うんうんうんうん、
でもすごくそういう意味では今年の上半期という意味ではなんかこうも含めてね、うんうん、作品がたくさんあったわけなんで、うん、なんか薬師丸さんと蓮司さんがなんか賞をいただけたことは僕は嬉しかったですね。
まあ DVD が7月9日にリリースということで、まあここにちょっとニュースリリースがあるんですけども、はい、ここでこうちょっと私うっと引きつけられたな。 DVD は通常版と豪華版2種類、
はい、豪華版
出るらしいんですけど、
はいはい、
この豪華版に特典ディスクがつくんですね、
はい、
でそれにはの薬師丸ひろ子さんが20年ぶりにほら映画公開記念ライブをやったじゃないですか。
あ、ライブライブ、はいはい、
はい、イベントのその時の映像が入ってると、
うん、マジですか。
監督もステージに登られたやつ、
ね、そうそう、そのそれのトークショーっていうかね、薬師丸さんと豊川さんと僕とのトークショー
おいおいおい
を一応収録されてっていうことらしいですね。
これは豪華版の方ですね。
豪華版でしょうね。
豪華版の方予約ですね。
そうですね、
はい、あとメイキングもついてるんで、
見たい見たい見たい見たい、
多分メイキングとかだとすごいやっぱり部屋のセットの凄さみたいなのが多分細かく映ってるんじゃないですか ね、 ですね。素晴らしい、そこも見ていただきたいと思いますけども、はい
は
い
は
い、
宣伝ありがとうございます、
はい、7月9日
7月9日、はい、
もう予約
豪華版で、
はい、もうお近くの CD ショップ、
はい、行きます。
行けない人はもう Amazon をクリック
そこまで言ってくれる、
はい、お願いしますということで、じゃあこの辺で1曲、お届けしたいんですけども、今日はなんか監督がちょっと選んで、
そうそう、後でね読む、なんだっけ、
うん、
なんかこうメールがね、
はいはい、
の中になんかちょっと感化されて、
うこういう感じの曲を聴きたいと
こういうのどうかなみたいな、
はい、 ちょっとなんか月刊エキサダイサオでは珍しい感じの選曲になって
そうですね。
はい、お届けしましょう。
月刊ユキサダイサオのポッドキャスト、
井上貴之バンドで太陽に吠えろのテーマお届けしました。
いや懐かしい
考えてみたらね、うん、金曜の8時なんですよ
今。はい、太陽の吠えろ、そうそう、金曜8時ですよ。
そうだったです、ね、
昭和40年代に戻った感じ
そうですね、
すごいよね、そこにね、昭和に戻るよね。
もう松田優作さんが走ってる感じが
そうそう、
も
う証券がね、ちょっと走ってる感じが、
もうブラインドを覗いてる感じが、
ボスがね、ボスがブラインド。なぜこの曲を、ね、はいはい、こんな曲をかけたのかっていうのはですね、実は一通のメールが、
はい、
きっかけで話が盛り上がりました、うん、
ラジオネームフームーンさんです。最近テレビでは刑事ドラマが多いです。雪貞監督はあまり犯罪を扱うような映画は撮らないみたいですけどいいストーリーとかあったらやってみたいジャンルですか？意外な人物とかを刑事役に起用したりしてほしいです、
うん、
といただいております。
いや、あのね、刑ドラ
刑事ドラマ略して、
うちの家族はね、はい、うちの娘長女が刑、はい、ドラ好きなんですよ。
刑ドラ好き、
刑事ドラマ好き。
今毎日なんかやってますもんね、刑事ドラマ。
完璧に、うん、あれしてます、予約してますね
予約して
特に臨場
はいはい、
臨場は絶対よ。この間臨場やってると思って、はい、パパ臨場やってるから変えてって言われて変えたら、スペシャル枠でやってなかったんですよ、ええ、今日臨場やってなかったってちょっと半分書いてたがっかりしてた。もうなんかもう今日モチベーション下がった
すごい、
もう寝るしかないな、
すごいな、すごいな。
軽ドラ好きなんですよ、
そう
なん
です、
高校1年の女の子なのに話合わないだろうと。でもあいつ小学校の、あいつっていうのもいいですけど、うん、娘だから小学校のまだ中なんか、ね、まあ、小学校の頃から、はい、欠かさず見せたのが相棒ですからね。
おお、ね、初期の頃から
ってことですね。初期から見てましたね。詳しい詳しい。
ああ、そうなん
だ、ね。相棒は悔しい。やっぱ亀山が良かったな。あ、亀山が良かったんだみたいな。亀山って誰みたいな話なんですけど、なんとなく僕もこう、いや、そう考えるとね、うん、相棒がものすごくやっぱりヒットしたこともあって、うんうん、例えば班長みたいなね。
はいはいはい、
佐々木蔵之介くんがやってる、はいはい、
ちょっとまた人情っぽい感じ、
人情っぽい感じもあって、うんうん、ね、そういうのがあったり、うん、結構僕もこうですね、絶対レードみたいなね、
あ、上戸彩ちゃん、
上戸彩ちゃん、うんうんうん、大概なんかこうみんなこのあれですよね、臨場にしたって、うん、だからちょっとこう一つになっちゃいけない事件を解決させていく、うん、昔のその太陽にほえろみたいな、うん、なんかこうなんていうの、最前線で捜査する
熱血って感じ
じゃ違うんですよ、ね、なんかこう解けない謎を解いていくみたいなね、うんうんうん、
意外な真相が明らか
に、そうそうそうそう、
40分ぐらいにね
40分ぐらいに、まあ、ちょっと風変わりなうちの娘が好きなら科捜研の女ね
渋いな渋いな
科捜研の女なんだみたいな、
は
いはい、科捜研の女の人いいよねみたいな、
こんな繊維片がみたいな、
ちょっと待ってみたいな、そあそこに傷がみたいな、
そう役名で覚えてるからね、うちの子供はね、役者の名前覚えてないっていう
役名で
入り込んでますね、う
ん、でおすすめだったのが、うん、新参者、
あ、今やってる
東野圭吾さんの、
はいはいはい、
臨場はあの横山秀夫さんでしたっけ、
はい、原作
で、やっぱりなんか原作も、うん、小説の原作ものを元にしてるっていうの、僕ちょっと新参者は読んでないんですけど、うん、相当人気のあった小説だったと聞いてますが、うん、いやー面白いですね、うん、と娘に言ったら、うん、パパに気に入ってもらえてよかったってそうでしょみたいな、
どんな親子なんだよ
気に入ってもらえると思ったんだよねみたいな、ちょっと嬉しそうにしてるっていうレコメンドがあったから、
レコメンドが
なんだそれって、でもね、いいんですよ、新参者を見ちゃう俺みたいな。
でも雪貞さんの映画って大体、はい、あの刑事とかあんま出てくる話ないから、
そうですよね、
刑事が出てるシーンっていう記憶がほとんどないんですよね、うん、
ですね、
うん、ほとんどっていうかないんじゃないかと思ったら、うん、さっき話したら、うん、あったっつって遠くの空に消えたで、うん、なんかこうし、なんか結婚式場に あの田中哲司さんをこう捕まえに来る刑事、山崎はじめさんが、ね、ちょっとだけトレンチコート着たベタベタな刑事たちがやってくるっていうのがドタバタであっただけで、
うん、それぐらいであんまりなんかこう捜査してるとか刑事ドラマみたいなイメージはないので、
うんうん、どうですかこれ
は。どうですかこれから。あんた何提案してんのよ。
いかがですか。
そうね、刑事ドラマね、刑事ものってなかなかね、
うん、
やってみたいジャンルですかっていただいてます。
うん、難しいよね、
うん、難しそうですね、う
ん、やっぱりほらなんかスタイルが決まっちゃってるじゃないですか。
そうそうそう、
で常に雪沢さんはなんか新しいものを表現しようとするタイプの映画監督だから、うんうん、今多分ある刑事ドラマの例えば捜査するシーンとか、それこそあの科捜研のシーンとかこうあるじゃないですか、うん、じゃないものを多分やろうとするとまたこれは大変なことになるん
ですよ。そうそう、だから、ね、松本清張で言うと、うん、張り込みみたいなもの、あ張り込みみたいな、ずっと張り込みしてるみたいな、うん、そういう話だとね、うん、なんか人間、
うん、
対象物っていうか、うん、そのそいつがどういう人間なのかと、そういう捜査線上に上がってきた、それがなんか本当にその真意というかね、
うん、
そういうものをこう追っかけるとかっていうサスペンスはちょっと面白いかなと思うけど、
サスペンスはちょっと内田監督作品のサスペンスってちょっとどんな感じかなって、
うそうそう、今だ実はサスペンスの脚本も書いてますけど、うん、刑事は出てこないですよ。刑事は出てこないんですよ。だからなんだろうな、うん、なんかこう犯罪者もね、出て犯罪がもうあるんだけど、うん、刑事は出てこないですね、うん、刑事ってでね、僕ね子供の時ね、うん、実はあちょっと思い出した話があって、
はいはい、
子供の時に僕の家はタバコ屋さんだったんですよ、
うん、
町のね、
うん、
新生町っていうところで僕がやったんですけど、坂の上にタバコ屋が一個あってですね、うん、そこに僕は新聞配達をしてて夕方、
うんうん、
もう雨が降ってて覚えてるんですけど、帰ってきたら、うん、おふくろとうちの祖母がね、うん、おばあちゃんがテレビ見てるんですよ、夕方の水戸黄門かなんか、うん、再放送ですよ。で俺トイレ行きたくて、うん、あーもうしかぶると思って行ってこうドアをこう開けようとしたらドア閉まってるんですよ、うん、でなんだあかんとって、
うん、
そしたらおふくろがなんかね、知らん女の人がね、助けてください、かくまってくださいって言って入ったったいって言ったら、鍵閉めてるわけ、で俺はでもしたいわけよ、
はあ、トイレ
したいわけ、もうしょうがないから、うん、屈辱的にお風呂でしたっていうね。なんで俺はお風呂でしなきゃ、水流しながら相当屈辱ですよ。で、どうなったんだと、誰入ったのって言ったら、うん、なんかわかんないけど女の人がもう震えて、雨の中震えて入ってきて、でガチャガチャってやってたら、大丈夫ですかとか言ってたら、突然バンとかって2階にガーッと走ってくるんですよ、これ本当の話ですよ、
はいはい、
したらこうパッと見るとあのお店の窓から外を見ると、うん、僕と思った、こわもてのおつさんが、はい、あーっと叫びながらいるんですよ、
いろいろしてるわけ、
追っかけられてるみたいな、
はい、
どういうことだみたいな、
はい、
ね、でこう2階にそしたらもう警察呼ぶしかないねと、
うんうんうん、
で俺お袋にちょっと待ってと、うん、復讐されるんじゃないのって、その警察なんか呼んだらみたいな、もうドラマの中の登場人物の人ですよ。相当サスペンスですよこれ、
うんうん、
でも電話しようと、うん、お袋いや電話して大丈夫だろって言ってまあそんな感じですよ。じゃあ警察来るんですよ。来て、
うん、
どこにいるんですかって言ったら2階にいますって、俺に引くから、
うんうん、
でちょっと連れて行ってみたいな、こっちですみたいな刑事をこう連れてですよ。だからなんか今思うとこうなんかこうなんつうの、あのマイクみたいなので、
うん、
なんか山さんここですかね、山さんって聞こえたんですよ。
山さん
今山さんって言わなかったみたいな、
うん、
どこにいるんだみたいな、
うん、
ボヤどこにいるんだみたいなこと言われて、ここです、多分ここですって言ったのは何、うん、で分かったかっていうと、タンスの中に聞こえたんですよ彼女は。それね、タンスってこうドアのところにあのネクタイが吊るされてるでしょ、親父のネクタイが閉まってたのに、そこだけネクタイがペロッと
出て
たんですよ。ここにいるんですって僕がここのはずですみたいな、
ドラマだね。
ちょっと持ってるかもしれないですけどここにいるはずですみたいなこと言って、したらちょっと山さんちょっと開けてみましょうみたいな、 4日まで山さんって言ってなかったかもしれない山田さんって言ったかもしれないね俺の中で山さん山さんって言ったよみたいな、うんうん、
この人山さんなんだ
ってガチャッと開けたら女の人があと震えてて、うん、もうなんかうめいてるわけ、うん、で出なさい出ねえあんた出ないやって言った時パッと手をこう多分なんか薬かなんかやってんじゃないかとやっぱおかしいからもうわめいてるわけ女の人で連れて行ってご苦労様ですみたいな復讐はなかったですけど僕はちょっと復讐があるんじゃないかと1ヶ月ぐらい怖かったですけどねそしたらおふくろがなんかこう夕刊熊日の夕刊かなんかにちょっとこう乗っちゃったりしてある主婦の電話ちょっと110番みたいなコーナーがあってなんか書かれたりしててなんだって新聞載ってるよみたいなそのことが載ってたんですよ、
そんなことあったらずっと覚えてますよね、
うん、多分ね薬かなんかで、ね、こう怖い世界があってですね、うん、こんな平和なね昭和50年代の熊本でそういう怖い話があったのかもしれませんけど、ね、
そういうシーンがひょっとして今後の北田さんの映画に出てきたらこれリアルな体験に戻るんですよ
軽ドラでね
多分軽ドラでしょこれ
軽ドラですね
多分俺の軽ドラはきっとこういう話です少年が、うん、あのトイレできなくて屈辱的に風呂場でおしっこしなきゃいけないみたいな
そういうところが描かれるドラマはないな
ないな、
う
ん、
そうそうないでしょ
確かにな
そっちかよみたいなきっとこれですみたいな皆さんって言ったみたいな
少年が出てくるのね、う
ん、まあそれは雪貞さんとしてはいいですね、
う
ん、なんかそういう視点で描かれる
の、うん、コメディですねそれねでその後にこう復讐に会う家族みたいなという夢を見る少年みたいなお漏らししました
夢なのかいやまああのペンネーム風雲さん、
はい、
まあそういう今後の雪田さんの作品注目していただくと
そうですね
雪田さんなりの軽ドラが表現されるかもしれません
あるかもしれませんね
えそこの辺お楽しみにしてください
月刊雪貞勲のポッドキャストいかがでしたか月刊雪貞勲では皆さんからのメールやお便りもお待ちしています監督@fmkumamoto.jp ファックスは 096-355-5200 おはがきは郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50 FMK 月刊雪貞勲の係までプレゼントも用意して待ってます以上シーラでした